健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。さあ、今週もお話を伺うのは北陸大学薬学部教授、中川照明先生です。先生、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいた
します。よろしくお願いいたします。
さて、新年一発目です。今月1月はメタボリックシンドロームに関する知識あれこれというテーマでお話を伺っていきます。このメタボリックシンドローム、去年一昨年ぐらいからでしょうか、頻繁に聞くようになって、で今年もやはりずっと言われるんでしょうね、このキーワードは。
そうですね、やっぱり、まあ、ちょうど注目されている病気っていうか、そういう疾患ですのでね。
そうですね、はい、ではまずこのメタボリックシンドロームとはどういうものなのかを教えてください、はい、
まず日本人の三大死亡の原因というのにですね、
はい、
癌とかあるいは心臓病とか、そして脳卒中と3つがあるんですけど、
はい、
まあ、心臓病と脳卒中を引き起こす原因、主な原因というのは、まあ、動脈硬化と言われているんですね。でその動脈硬化の危険因子といえばコレステロールなんですね、
はい、
で内臓の周りについた脂肪がその原因となってですね、いろんな生活習慣病を引き起こすために、まあ、その動脈硬化になりやすいことが分かってるんですが、もともとそのメタボリックシンドロームっていうことはですね、内臓脂肪が蓄積した肥満をが、まあ、中心となってですね、それにいろんな危険因子が集まった病気のことを言うんですよね、
はい、
でその危険因子が多くなればなるほどよりその危険性が高いと言われてるんですよね。でその危険因子の中にはですね、いくつかありまして、例えば腹部肥満、お腹がまあ太ってると、それから高脂血症ですね、脂肪が非常に高いとか、コレステロール高いと、それから糖尿病ですね、それから血圧が高い高血圧と、こういう4つが重なって持ってるとですね、余計飛躍的に、まあ、動脈硬化が進むと言われてるんですね、
はい、
でこれまでその、まあ、メタボリックシンドロームっていう名前の昔はですね、シンドローム X とかですね、
はい、
あるいは死の40層、そういう疾患の4つのことを言って40層とかですね、あと、まあ、内臓脂肪症候群と言われてたんですが、まあ、日本の方では2005年、今から2年前ですね、の4月にちょうど日本のですね、いろんな学会、日本内科学会とか、あるいは日本動脈科学会とかですね、いろんな国内の学会の8つの学会がですね、統一して名前を決めようということで、メタボリックシンドロームというふうに名付けたんですよね。そういう経緯があるんですよね。
あ、なるほど。ではそのメタボリックシンドロームという名前は2005年頃から私たちも聞くようになりましたが、最近だからといって最近出てきた疾患病気というわけではないんですね。
そうですね、これはいろんな危険因子が先ほど言いましたようにいくつか重なった場合にその危険性が高くなるということが前から言われてたんですが、これは、まあ、1980年ぐらいにですね、動脈硬化をその進める要因として、まあ、もちろんコレステロール、高コレステロール血症というのがございまして、その他の要因を調べる研究が進められてたんですけど、1988年にですね、アメリカのリーブという研究者がですね、インスリン、まあ、糖尿病の時に血糖を下げるお薬ですね、そういうのが効きにくくなることでですね、その血糖値が上がるという、そういうのをですね、その能力が、そのためにその血糖値がですね、インスリンの効きが悪くなってしまうということが、あるいは血圧が高かったりですね、あとはコレステロールの値が高いということがですね、一つの個人にそういうことが重なったりしますとですね、こういうことが非常に危険因子となってですね、悪くなってしまうと。これを、まあ、この考え方をシンドローム X という名前で名付けたんですよね。また一方では1989年にですね、これもやっぱりアメリカのカプランという研究者がですね、このようなその危険因子がですね、それにさらにお腹の肥満、腹部肥満ですね、と重なって動脈硬化が進展するという考え方を発表したんですね。そのために死の40層、要するに死亡する、まあ、4つの危険因子だということで死の40層と名付けたんですよね。でこの他にも1987年には日本では内臓脂肪症候群とかですね、あるいはアメリカで1991年にインスリン抵抗性症候群とか、いろんな名前が名付けられまして、いろんな考え方も言われたんですね。でこのような危険因子がその重なってきますと、どうしても内臓因子が多く溜まってくると、そのために肥満が非常に強く関係しているんで、その、まあ、メタボリックシンドロームという概念が作られていったという経緯があるんですね。
あ、なるほど。まあ、このメタボリックシンドロームという名前ちょっと注目してみますと、シンドロームは症候群、
そうですね、
ではメタボリックというのは
代謝ということですね。
あ、そうなんですね、はい、じゃあ、まあ直訳すると代謝症候群、そうですね、ということになりますね、
はいはい、
そしてこのメタボリックシンドロームなんですが、診断をする基準っていうのはあるんですか？
これはですね、今からそうだ8年ぐらい前ですか、8、9年前ですね、WHO によってメタボリックシンドロームの診断基準は一応作られたんですね。ところがこの時の基準はですね、糖尿病ということが非常に強調されてたんですね、
はい、
でその後アメリカのコレステロール、教育プログラムというところがですね、作った基準ではですね、その腹部肥満、それからこれ HDL、まあ、善玉コレステロールが少なくなる病気、低 HDL コレステロール血症というんですけど、いうかコレステロールには善玉と悪玉ありまして、善玉の方が少なくなってしまう病気、それから中性脂肪が高くなる病気、あとは高血圧とか、あるいは高血糖と、このうちこの5つのうちですね、3つ以上当てはまる場合をメタボリックシンドロームというふうにアメリカの方で言ったんですね、
はい、
しかしこの基準に当てはめるとですね、欧米日本の場合はですね、どうもその軽い肥満でもですね、動脈硬化を起こしやすいという日本人独特の特徴が考慮されてなかったんですよね。それで日本の場合は2005年にですね、その独自の診断基準を作ったんです。やっぱり日本人にあったということでですね。で、それがその基準ではお腹の肥満、腹部肥満と、それから高脂血症と高血圧と高血糖と、その4つの因子に絞ったんですよね、
はい、
でところがその4つの中ではですね、お腹が太ってる、要するに腹部肥満というのを必ず必須な要因としたんですね。で、残りの3つのうち2つ以上が該当すればメタボリックシンドロームというふうに日本の場合はそういうふうに決めてるんですよね。
ああ、そうなんですね、はい、やはり一番大事な内臓脂肪の基準、男性だと85センチ以上ウエスト周り、はい、女性で90センチ以上、これは自分で測ることもできますから ね、
そうですね、
一つの基準にしてみてはいかがでしょうか、はい、ということで今月1月はメタボリックシンドロームに関する知識あれこれということで、この後もお話伺っていきます。お話を伺ったのは北陸大学薬学部教授中川照明先生でした。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。